主の皆を心いっぱい賛美します。ハレルヤハレルヤハレルヤ。誰よりもイエス様に大きな賛美の地を送りましょう。イエス様、あなたを愛します。あなたを信じます。あなたに従います。前後左右お互いを拍手で歓迎しましょう。アメン。これで歓迎されていない人は一人もいませんね。でもイエス様を歓迎しましょう。イエス様来てください。あなたを愛します。あなたを信じます。あなたに従います。2013年のリトリートにこうして皆さんと共にお招きいただいて参加できたこと、嬉しく思っております。嬉しく思っています私一人だけ反応したいときはいつでも遠慮しないで反応してくださいね。アメンとかうんだんだとかですね。それは東北弁でございますよね。ビリー・グラムっていう先生がおられます。先生は、現在92歳でございます。昨年10月に私をお会いしてきました。で、先生がまだ生きていらっしゃるけれどもね、ビリー・グラムセンターというね、場所が作られまして、生まれたうちの同じサイズ の家が建てられていて、2階建てで、ご両親、そして、少年時代はですね、乳を搾る牛を飼っておられたそうです。学校に行く前に、乳搾りをして、そして、学校に行ったという、その、うちの作り、その作業場、牛は本物じゃなくてあれでしたけどね、なんて言うんですか、剥製のような感じのね実物のように感じましたけど、それからその少年時代が結局野球の優れたスポーツタイプの人だったんですね。それで、将来は、野球選手になっていこうかなと思ったくらいだったそうです。でもある時、その、伝道集会、モルデカイという名前の人の、伝道集会に導かれて、そして、イエス様に出会いました。そして、お前が自分の人生を計画して生きるよりも、私の知恵と力で自分の人生を生きてみたらどうだと。そうかと。私の知恵は限られていると、私の努力も限られていると。そこで精一杯もう野球に費やしてスターになったとしたって、それは大したことがないと。そうか、神の知恵と神の力で私はこの神様と共に自分の神様から与えられるベストな人生を生きていった方がどれほど素晴らしいかわからないと言って、神様に自分を心を明け渡していくわけですね。そして、進学校、フロリダにある進学校に参ります。そして、自分自身の生涯を伝道のためにということを焦点を合わせて、やがて Youth for theクライストという、その青年たちをキリストへという伝道団体に入るわけです。そして青年伝道者としてその働きを展開していくことになりますね。そういう中で、この神様が先生をある時この特別伝道のために重荷を与えられました。そして、1950年ロサンゼルスという町で1週間の特別伝道集会をテントを張っていたしました。そうしたらですね、毎晩のように人が集まってきて、1週間終わってもですね、人々の期待が大きすぎてね、結局はそれが2週間に延長されたんですよ。それがね、爆発的にマスコミに紹介されて、そしてクローズアップされたわけですね。ビリー・グラム来たるとね。そして素晴らしい聖書はこう言っていると、イエス様はこういうことを言っていると、聖書に従えばこういう生活が私たちに生まれてくるということを明確にね言われたんですよ。で、 Bible says It is written!、ね、まあ、本当に聖書はこう言ってる。聖書にはこう書かれてるって言って。もう人間の哲学とか道徳とか修養っていうんじゃない。またキリスト教という教えじゃない。それはキリストご自身だということでね、非常に新鮮に受け止められて、やがて有名な俳優の人がクリスチャンになったり、政治家がクリスチャンになったりするということがあって、なおそのセンセーショナルなレポートが新聞市場をにぎわしたんですね。まあその結果、世界中に奉仕をするようになったわけですね。で、そのビリー・グラム先生の世界での各地の働きの中において、まあ、日本の状況もそこに紹介されてました。で、先生が日本に来られた1967年、東京国際大会っていうのがありました。で、私はその時ね、総務局長が服部明先生、事務局長が私だったんですよ。そして聖書の中には盗んではいけないと書いてあるけれども、私はその時盗みました。このビリーグラム伝道団が一番成功する伝道のために何を強調しているか。で、私が盗んだのは第一祈りという、その祈りの運動だったんですね。本当に伝道するということは祈りから始まらなきゃいけない。で、そしてですね、ちょうどヨハネの福音書の一章の中で、そのシモンの兄弟アンデレっていう人がイエス様に出会って、そして自分の兄弟シモンをね連れてきたんですね。まあシモンというのはもう非常に移り気が多くて、熱しやすく冷めやすくって、そうしてチャランポランで気分屋、お天気屋なんですよ。ですからもう見つけるのも大変だったと思うんですけども、また見つけただけでもまた教会に連れてくる、まあ、イエス様のところへ連れてくるっていうのも大変だったと思うんですけども、とにかくなだめすかしてね、このアンデレはシモンを連れてきたわけです。そうしたらなんとイエス様が一目見ただけでね、あなたはシモンですってズバリ言い当てたんですよ。シモンというのは小砂利っていう意味ですね。あんまりいい名前じゃないね、小砂利さんって、小砂利だったら子供が蹴っ飛ばすこともできるし、風が強く吹いたらコロコロって転がってるしね、雨が降って水が出たらさっと流されていく小砂利さんですね。しかしイエス様は言いました。でも私はあなたをペテロにします。ペテロっていうのは大岩って意味ですよ。小砂利さんが大岩になるっていうね。しかもね、イエス様ははっきり言われたんです。あなたはシモンです、しかし私はあなたをペテロにしますって。一瞬でこのシモンは心が捉えられたんですよね。まあそしてキリストの弟子になっていくわけです。まあそのようにして、実は私は祈りの運動というのをビリー・グラム伝道団から学びましたね。第二番目は、伝道をするっていうのは、そのビリー・グラム先生がどれほど素晴らしい説教をしてもですよ、その人たちを前に招いてよくお世話をする、これをクリスチャンカウンセリングって言いますね。その証をして導いていくカウンセラーがいなきゃいけませんね。だからこの尾上聖愛教会においても、山崎先生がどれほど素晴らしい説教をしたとしても、一人一人初めておいでになった方、求道していらっしゃる方、求めていらっしゃる方を先生がいちいち細やかに個人伝道することは難しいですよね。まあ、そういう意味でおいて、皆さんの隣に座った人がそういう人であったならば、即座にその場所で礼拝の終わった後、いかがでしたか、今日何が心を打ったでしょうか、何が分からなかったですかって、そういう消極的な質問をしない方がいいんです。で、そうすると、ここも分かんなかった、ここも分かんなかった、全部分かんなかったってことになるんですよ。だから、どこがあなたの心の中に響きましたか、納得しましたかって、そうして自分自身はどんなふうになりたいと思いましたか、そういうふうに積極的に肯定的に生産的に聞いていくといいと思うんですね。まあ、そこで自分の証を込めて個人的にそこで導いてあげる。だからこのビリー・グラムの東京国際大会の時には、個人伝道ができるクリスチャンの証人を作るということが大の秘訣だったんです。それから第3番目は、良いフォローアップということなんですね。で、あの時ですね、実は東京でビリー・グラム国際大会が持たれて、これは世界的な評価を得たんですよ。というのは、 大体はですね、今までのビリグラム伝道団の、成果っていうのは、例えば1万人集まったといたします。でそうすると10分の1の人がですね、その決心してくる。だから1000人で、1000人の中の10分の1 100人という人が教会に残ると言われてたんですよ。ところが祈って、まあその時の東京の祈りの運動としてですね、一人で10人の人々を、こういう方を導きたいという名前を挙げたわけです。一人が10人ずつ。そしてその結果、まあ数万人の名前が挙げられたんですね。で結果、イエス様を信じたいっていう心を持って前に出てきた人は、そのすべての祈りのリストの中の 80% の人がそのように前に決心してこられたということなんですね。ですからすでに前もって祈られていました。第2番目に個人伝道のそのコンタクトが、これからそのような大会にお導きしたいということで、祈ってるだけでなくて個人的にコンタクトしてお誘いして連れてきたわけですね。だからその後も継続的にそのフォローアップするわけですね。お手伝いをして信仰の導きをさせていただくということをしたんですね。その結果、実は世界の 10分の1というその結果よりも10分の4の人が日本の教会に残ったんですよ。ということはね、これはビリー・グラム伝道団の歴史の中でも素晴らしい評価を、まあ、東京大会は得たということなんですね。で、そういう歴史が展示されていて、そして現在のビリー・グラム先生のメッセージが DVD でそこで放映されておりました。まあ、その後、その時のいわゆるヘンリー・ホーリーという伝道団体を代表して東京においでになっていたその先生も駆けつけてくださって、ご夫婦でお会いして、そしてグラム先生にもお会いすることができたんですね。で、まあ、私がこのグラム先生の個人的なお話の中でね、先生、もう一度自分の人生をやり直しするとしたらどこを工夫されますかと言ったんですよ。そうしたら先生はね、もし私の人生をもう一度やり直すことができてるとするならば、もっと個人的にイエス様との祈りの交わりを深くしていくという人生にやり直したいと、そう言われたんですよ。リトリート、まさにですね、個人的に聖霊によってイエス様と深く交わっていくという、そのような時間を取るということがグラハム先生の大きな自分の人生の反省点だったと私は心に受け止めました。愛する皆さん、どうかリトリート、自分自身は本当に神様の前に小さくなって、神様がどれだけ大きくなるか、どれだけ自分が小さくなるかよりも、自分がゼロになってイエス様が 100% になる、これがリトリートなんですよ。大変幸いなことに、私は66年前本当にイエス様の出会いをいただきました。小さい時から母のそばに座らせられて、お経をあげさせられて、一生懸命お参りをしていました。12歳の時、私の親友が突然亡くなりました。私はお葬式に行きました。そうしたらお坊さんが、この子はこれから長い旅に出ますと言われました。そこで私はお別れの時に、どちらへ行かれますか、3回聞いたんですけども、返事がなかったんですよ。どちらへ行かれますか、やっぱり死んだんだなと思いました。でその時に心の中に、お前が死んだらどこへ行く、私は小さい時から母のそばに座らせられて、お経をあげさせられて、難行苦行してきましたから、まあ、しかも学校に行く前、ね、朝ごはんを食べる前に その務めをするもんですから、私はもう早くこれを祈りを縮めてですね、ご飯を食べて学校に行きたいと思ってましたから、もうはしょったわけですよ。もう脇の若いのガガガガガって言ってね、だからもう母親が怒りまして、不謹慎極まりないって言って、もう罰として朝ごはんやりませんなんてね、朝が抜かれたんでございます。これが背の低くなった第一の理由なんです。まあそれから父親がですね、山の崖崩れとか堤防とかそういうね石垣を築くという仕事をしてましたから、まあ猪苗代のように大きく雪は積もりませんが、それでも福島県の白川はそのように雪が積もるわけですので、雪が積もるとそういう仕事が少しできにくくなりますので、まあちょうど足場が悪くなるっていうので、それをきっかけによくね温泉に湯治に行きましたよ。まあ私どもも連れて行ってもらっていい湯だなってわけですね。十分体を温めますよ。でそうしたら父親がねついてこいって言うんですよ。薄い衣を身につけただけでね、裏山に入るんですよ。何しに行くかっていうとね、滝に打たれに行くわけです。そうしてね1年間の罪滅ぼしを全部水に流すっていうわけですよね。真夏だったら少し結構でございますが、真冬ですよ、木枯らしが吹いて雪まじり零下何度っていうんだったか、たまったもんじゃありません。いい湯棚で体温まってますけども、滝に打たれてビューッとそのようにして冷水を浴びるもんですからね、そうして上から滝で頭が叩かれましたのでね、これは背の低くなった第二の理由なんでございます。まあそんな少年時代を送っていた時に親友が亡くなって、そうして私は本当に一体どこへ行くんだろうか、お前が死んだらどこへ行く、私は極楽と言おうと思ったら心の中に本当かって、そんなら嘘も喧嘩も悪いことを一切したことがないのかって言われてですね、したことないって言ったら嘘の始まりになりますから認めざるを得ません。そんなの前は地獄行くか、もちろん行きたくない、なんとかしなきゃいかん。私は仏教と神道しか分かってませんでしたから、本当に結局翌日朝4時半に起きて、隣が神社でしたから、その敬愛を清めて一生懸命、いい音が出てるでしょ、これ年金が入っておりますから、800万も神々が見るからですね、こんな朝早くから起きてない神様おられるかもしれませんけど、一人も起きない神がいないようにですね、起こしてですね、起きて私の祈りを聞いてって言ってね、一生懸命拝んだわけですよ。2年間やりました。そして夜には私は学校から帰ってくると、今度は禅寺に行って座禅を組んだわけ、2時間、そうしてお坊さんと一緒に禅問答を解いていったわけですよね。褒めてもらったんですよ、有賀さん熱心です、真剣です、悟りがいいですと褒められたから、ではお聞きしますが、ここが救いの到達点だったら私はどのくらい来たでしょうかって、3分の1でも4分の1でも少しでも近づいたと言ってもらえるかと思ったら、答えが振るってましたね。人間は死んでみなきゃ分からんって、それはないでしょうって、だけ2年間やって褒めていただいたでしょ、だから少しは前進したと言ってもらえるんですか。ところがいやいや、人間というのはね、業が深い、これで相当出来上がったと思って、極楽の門に近づいた時に、その脇に地獄へ通ずる穴があって、そこに落ちていくっていう人もあるからな、なんていう、本当にね取り付く島もない、何回粘っても人間は死んでみなきゃ分からん、いや私は分からないまま死にたくない、分かって死にたい、ところが分かるためには死んでみなきゃ分からんってこと。とうとう私は近道を選びましたね。死んでみなきゃ分からん、死んだら分かる、では死んでみよう。私は遺書を書いて、そうしてみんなが夜寝静まったのを確かめて家を出て、私の家の裏側に鉄道線路があったんですよ。何でも近くに揃ってるようですが、真夜中、冬の寒い中、誰一人通っていない。で私は列車がやってきた、もうこれが最後だ、殺せって飛び込んだ、ね、まあ別に自殺の仕方を教えるわけじゃありませんが、レールがこうあったら体をこう飛び込んだらですね、どこか背が小さいって言ってもどっか引っかかったと思う。ところがレールがあったら私は真っ向からこのようにですね、汽車に向かって飛び込んだ。なんとレールの間に体がスポッと入ったんですよ。それで汽車がそのまま行ってしまったんですね。裏切ったな、お前は俺を殺さなかったんじゃないか、行き先が分かりたかったのにって、私は死神様からも嫌われたと思ったんですね。呆然としました。しかし私はどうしても救われたい、そこで 12月31日の大晦日の晩が来たわけです。仏教の人はよくわかります。108煩悩と言います。罪が108つある。だからあの地割の鐘は108回なるわけです。あの鐘に合わせて一つずつ罪を取ってもらう。道理でお寺の鐘はゴーンって響きますね。英語をちょっと勉強した人はわかりますね。ゴーはよく、ウェンとは言った、ゴーンは言っちゃったっていう意味です。だからゴーン、あこの罪言っちゃったと、ゴーン、あこの罪言っちゃったと、一つずつ取ってもらうと。ところで私は教会の鐘を知らなかった。教会の鐘はカーンってなりますね。これは新約聖書マタイの福音書11章28節すべて重荷を負うて苦労している人は私のもとに来なさい、私はあなたを休ませてあげます。イエス様の招きがあります。来なさいっていう英語がカームなんでございます。だから教会の鐘はカーンってなるわけ。私はゴーンしか知らなかったらお寺に向かっていたわけ。ところがお寺に向かっていたその途中、街角でなんというタイミングですか、お友達が、クリスチャンの友達が私を前々から誘ってたんですよ。私は断っていた。ところがその夜彼はですね、私をグッと掴んだと思ったら、お前どこへ行くんだって、お寺だ、何のため、生まれ変わりたい、前線の因縁を断ち切りたい、永遠の命が欲しいんだって、そんなの教会だよ、いやお寺だ、教会だお寺だ、教会だお寺だ、とうとう取っ組み合いの喧嘩になった。幸か不幸か彼は柔道も知っていた。彼は戦中派でしたから、だから柔道剣道やってたわけ。私は戦後派1年生ですよ。だから柔道剣道なかったわけ。もう彼がするままですよ、この野郎ってグッと言ってもらったら背負い長一本ね、そうして坂で取られて、痛い痛い痛い、こういう格好で初めて教会行った。初めて聖書を見ました。そしてなんと神様っていうお方はね、全てを最善になさるお方で、なんと中国に宣教師になっていたスウェーデンの方がおられまして、40年間伝道してたんですよ。ところがなんと共産化したんですよ。それで中国から宣教師を追い出されたんですよ。よくぞ追い出してくれましたね。いいタイミングでした。彼が追い出されて一旦スウェーデンに帰った。ところが40年間もね、他のアジア人の顔ばっかり見てると、自分の国へ帰ってきたのに、あら外人ばっかりって落ち着きがなくなった。やっぱり自分はアジアに行かなきゃいけない、でも直接中国には行けないっていうので日本に来られたわけ。しかもこの宣教師は田舎出身だったんですよ。しばらく東京におられたって、お友達と世田谷の下門町。ところがね、東京はコンクリートジャングル、人が多すぎる、私は息が詰まるって、田舎の方に行きたいって言って上野から汽車に乗った。そうしたら何とも言えない福島県に入ってきたら、スラガマスラガマズッポンテーサー、棚倉方面乗り気、落ちた方が死んでからゆっくり乗ってください。びっくりしますね。東北弁というのは C と数が逆になって、 チーと通が逆になって、みんな鼻にかかって、何ののが鼻にかかって、つけなくてもいいところに濁点がつく。だからズーズー弁とくるわけですね。だから白川じゃない、スラガワになるわけです。降りた方がではなくて、落ちた方が住んで死んでからじゃなくて死んでからになるわけ。本当にそこで、ああここに私の本当に気に合うところがあるって言って落ちたんですね。そして白川の教会、しかもその教会ね、日本キリスト教団の教会、牧師先生が戦争中闇米を買わないという律儀な心で餓死されたんですよ。で代わりの方が来ておられなかった。信徒の方が闇米買って生き延びたわけではありませんけども、その役員さんの方々が牧師代わりをしていたんですよ。一人の方が東京でホーリネスの中田十字という先生からね、直々に訓練を受け信仰をいただいた。あの頃のホーリネスの人々っていうのはね、始終の福音って言って、神聖、生まれ変わること、清められること、聖火、神油、神が癒されること、そしてキリストの再臨ということでね、非常にね熱烈な信仰を持ってたんですよ。そうして神聖するためにはね、もう徹底した悔い改めって言ってですね、もう偶像礼拝から人間の罪、そして人間関係、親との関係、社会との関係、学校のよ人間関係、もうことごとくそのようにね、ありとあらゆる面から悔い改めを強く迫っていたんですよ。その兄弟がね、はっきりイエス様を信じて、実は十字屋さんという洋服屋さんの仕立てをしておられたんですよ。 で出来上がった製品を お届けに行ってる留守の間に空襲があって、奥さんと子供たちが防空壕に逃れたところ、そこに焼夷弾の爆弾があった。そして防空壕が潰れました。帰ってきた時に自分の家は焼けてしまってない、防空壕が潰れてる、もうスコップも何にもない、本当にここ掘れワンワンじゃないけど、手でもってそのところを掘って掘って掘った時にね、イエス様がゲッセマネで血の汗が滴り落ちたと表現されてましたが、初めて中村さんがね、その時気がついた時に自分の汗が血の汗だったって、ああイエス様ってお方はこんなにまでも私たちの救いのためにあのゲッセマネで祈られたのかって、まあそこで掘り出しましたけども、奥さんは即死でした。ところが血のみ子が一人いたんですよ。あのようにしてですね、自分が潰されて死んでいくのに赤ちゃんを生き延びさせる空間はしっかり作っていたって言うんですよ。女は弱い、しかし母は強いって言うけど、まさにそうでしたね。一人の娘さんは顔半分大やけどでありました。この悲惨な現実を見たときに、この中村さんはもう瞬間的に一家心中するしかない、もう望みはないって言ってね、その時に思い出した。ヨハネの福音書の3章の中で、ニコデモっていう人がイエス様のところを訪問してきたときに、イエス様が素晴らしいお方で素晴らしいことをしておられる、その秘訣は神がご一緒だから、神がご一緒だから、その言葉がふっと心に浮かんできた。お前は神様と一緒に生きてるんだろう、一家心中してはいけない、妻の分も子供の分も、そしてやけどを負っているこの妻も血のみ子の子供もあなたが育てあげるんだ、まあ、そのようにして白川に引き上げて来られて、早速自分の家を解放して、そのようにして受話祈祷会という祈り会をしておられたんですよ。皆さん、全部偶然のようには思えません。私があのようにして鉄道自殺までして生き延びて、そうしてどうしても大晦日の晩に教会に引きずられていった、スウェーデンの宣教師が40年中国で宣教師となっていた、それが共産化して、そうして追い出された、そうして日本に来た、そうして中村さんという方がそのように厳しい人生の体験をされて白川に引き上げてきて、自分の家を解放してその集会を持っておられた、そういう中に私は導かれたんですよ。そしてあまりの素晴らしい生きた証、そしてスウェーデンの先生が非常に単純な話をされました。ヨハネの3章3節、誰でも新しく生まれ変わらなければなりませんって、いや私は生まれ変わりたいんですよ。そしてヨハネの福音書の3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどにこの世を愛してくださった、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。生まれて初めて教会に行って、初めて説教して聞いて、私は4つのことが分かった。第一、まことの神様はただ一人である。私は八百万の神々を拝んでいました。宣教師は分かりやすい話しましたね。あなたが今晩集会を終わって家に帰って玄関を開けて、ただいまお父さん呼びかけたら、家の中からなんだなんだなんだ3人も出てくるかって、2人だっても問題の家庭でしょ。それが3人も5人も10人もなんだなんだなんだなんだと、それがなんだっていうの。ああ分かった、まことの神様お父さんってのは1人、清い正しい愛なる神様。2番目、人間は外側は飾っても心は汚いと、嘘、本当に怒り、妬み、そねみ、呪い、そのようにして人間の心は汚いって、これは言われなくたって分かってました。第3番目、目に見えない神様が目に見える神となってこの世に姿を現してくださったお方がイエス・キリスト。そのお方の罪のない誕生があのクリスマス、罪のない生涯、そしてだからこそ人間の身代わりとして罪滅ぼしのために十字架に命を捨ててくださったのみならず、お墓から3日目によみがえったキリストだけが誠の完全な救い主です。生きた誠の救い主です。第4番目、難行苦行努力収容、これではなく贈り物をただでいただくように自分の罪を認め悔い改めて、そのようにいただく これが信仰です。いただくこと、信仰によってキリストを受け入れるならば、キリストがあなたを罪を許して、あなたを神の子にして、あなたに永遠の命を約束するんです。キリストが与えてくれるんです。なんという分かりやすい。お坊さんから、神主さんから聞いていた。死んでみなきゃ分からんと言われていたのが、教会行ったら今晩救われます、今晩罪許されます、今晩神の子になります、永遠の命をもらうんですって言うんですよ。まあその時受話器祷会でしたから、一年を反省していろいろとみんなが悔い改めの祈りをし、イエス様を信ずるという祈りを、エンジンを作って一人ずつこう祈っていかれたんですよ。ところが一人の人がですね、自分の祈りだけじゃなくて、途中から、神様、今日は有賀さんが来てます、有賀さんを救ってやってください、余計なお世話ところが女学生まで涙流して、神様、有賀さんを今晩救ってやってください。私は女性から涙流されたことがない。私の学校は男性だけの学校でしたから。ところがなんと1年過ぎたら学校の規則が変わって、下級生から男女共学になったんですよ。1年下のクラスではもう男女共学でもういろいろとやってる、こっちは呼び加えて見てなきゃいかん。ところが教会に来たら、その女学生が私のために涙流して祈ってくれてる。いやもうビビりましたよね。いや教会ってなんと愛のところなんだろうか。ところが一人二人じゃね、次から次とリレーされて、何人もですね、有賀さんを救ってやってください。やがて私の番になりました。私は初めて教会行ったんですよ。祈りも初めてですよね。でもみんながこうしてね、自分の1年間振り返ってみて、こういう罪があった、こういう罪があったと言ってましたから、私も始まりましたね。ちょっとこういうことがありました、言葉の上で、こんなことを言ったことがあります、あ、母親の財布からちょっと盗んだことが一度ではありませんって言ってですね。そしてまあ、それしますとね、ちょっと種が切れるでしょう。でちょっと黙ったら、中村さんという役員さんが来て、有賀さんもっとあるでしょ、こういうわけです。そう言われればそうだなと思ってですね、それからまたそういうことが3回ぐらいありましたよ。そうして偶像は何を拝んでたか、どんな占いをしていくことがあるか、そうして人間関係はどうだったかね。私はそのようなことで本当に一つ一つね、絞り取られるように罪を悔い改めて、そうしてもう、いや私は結構いい人間だなと思っていましたけど、こんなね罪をこんなに重ねてきたら、いやまさにイエス様でもこんな有賀は救いようがないと言うだろうなって、ああ私はもう救われない人間ですってこう言ったんですよ。そうしたら中村さんが私の背中をボンと叩いて、だからイエス様があなたの身代わりとして十字架に死んでくださったんじゃないのか、このイエス様信じないでどうする、信じるんだよって背中をボンボン叩いて、信じますって言って、そうしたら有賀さん、信仰はね気分じゃないって言って、こよ心安かれ何時の罪許されたりね、このとどめをさせてもらったんですよ。いや私それからですから、憐れみによってね、一度も私は聖書からずれるとか祈りはしたくないとか、もう教会に行くのをやめるとか思ったことがないわけです。またその教会はね、上手なんですよ。救われたらすぐですね、3日経ったら電話がかかってきて、有賀さん、あの町のね銀行の前の広場で路傍伝道っていうのがあるからね、来てちょうだいって。いやいやね、行きました。そうしたら司会者の方が、さあ有賀さん、あなた3日前にどういうイエス様を体験しましたか、どうぞここね、みかん箱の上に立って今その現実を話してください。救われて3日ですよ。で私は、いや確かにイエス様信じましたからね、私はそのようなことを明かしました。そうしたら次の日曜日、有賀さん、あの明日ね教会学校であなた声が大きいから、あの紙芝居を読んでくれないって言って、教会学校でね頼まれて読んだ。そうしたら褒めるんですよ。まあよかったわね、初めてとは思いませんなんて。それからまた次の週は、教会学校のね、これ教師の手引き書です。 ここに説教の案内もあるから、これを参考に来週は教会学校で子どもたちの前でお話ししてくださいなんて言われて、はいなんて言ってですね、それを一生懸命読んで、説教しました。いやまたみんな喜んでね、有賀さん上手だわねなんて言われてですね、みんなこれおだてなんですけどねまあそれで、載せられました。そうしたら次の週はですね、あの聖歌隊の隊長をしている方がおられまして、有賀さんってうちの教会のね聖歌隊にねテノールがいないの、ね、だからあなたテノールになってって、だけど私おたまじゃくし読めないんですよって、いやいやあなたはね聖歌隊のテナーの立つところに立ってるだけで、それで声を出さないでこれでいいんだって、そしてその部分はオルガンがちゃんと出すからって、そして礼拝が終わってから特訓ですよね。まあそういうようなことで本当にね、教会からうまく誘われて誘われて、うまくそのようにベルトコンベアに乗せられたようになってね、奉仕から奉仕、次から次へとね、うまくねやる。そうしたら一人のねすごい女性の青年の会長さんがいまして、その方のお父さんがね学校の英語の先生なんですよね。そしてクリスチャンになった人は無料で英語の塾に登録させてもらうって言うんですよ。またその娘さん可愛らしい方でね、有賀さんって言ってですね、で来ないって、私ねクッキー焼いたの食べにも来てくれるなんて言ったら行く行く言ってですね、そうして無料で英語をね教えてもらって、そのうちに宣教師の方がね、有賀さんあの英語を教えてあげるからねお友達連れてらっしゃい、わかりました、私84人連れて行ったんです。どういう手を使ったかというとね、第一番目はね、お前たちスウェーデンの美人見たいかってみんな美人に飢えてますからね10代はね、そうしてね行く行く見に行く、それからね生姜入りクッキーっていうのは食べたいかって、えそんなクッキーってあるんかねって聞いたこともないっていうのはね、まあスウェーデンの人は自分の食事のためにあの週に1回はパンを焼いて、そしてクッキーを生姜入りクッキーっていうのをね作ってたんですよ。でそれを私たちに食べさせてくれた。それから3番目ね、なんとコーヒーをタダで飲ませてくれるっていうんですよね。あの頃皆さんなんという規制でしたでしょうか。旧制中学の私は試験を受けて最後に入学したものです。小学校から試験を受けて中学生になった最後の学生ですが、あの頃ね学校で通達があったんですよ。喫茶店に出入りはしていけないね、コーヒー紅茶をああいうところで飲みに入ってはいけない、あそこに行くと不良になるという、なんというスターバックスに行ったらみんな不良になって出てくるそんなことありえないですよ。そういう時代だったんですよ。だからみんなコーヒーなんてね飲んだことがなかった。それをねタダで飲ませてくれる。それからもう一つ、英語をタダで教えてくれる。行く行く行くって84人宣教師はびっくり仰天して、自分の家にそんなにたくさん入れないからね、3つのグループに分けて水曜日金曜日土曜日、私は世話人だったから同じ話を宣教師は3回週にしたわけです。私は週に3回同じ話を聞いて、高校卒業するまでなんと都合4年半、そういう生活をしてましたから、やがてですねスピードラーニングじゃありませんけれども、聞き流しをしてる間に入るようになってきて、高校2年生から通訳ができるようになったんですね。まあ神様って不思議なお方ですね。すべてそのように備えてくださって、やがて1971年2年私はアメリカのフラー神学大学院に入るということになった。その時実は日本でフラー神学校の卒業生第一号は羽鳥明っていう先生なんですよ。で先生はすでに実績を持っていて、そしてフラー神学校で優秀な学生だったんですよ。そしてその校長先生がですね、デイビッド・ハンバードという先生だったんですけども、その羽鳥明先生の推薦状であるならば無試験で入れてあげますという、なんとみんなトーフェルでね何百点取らなきゃいけないっていう規制があるのに、なんと私は無試験でですね入れてもらえたって言うんですよね。まあそういうことで、初めから「有賀先生」なんて、私はあの学生なのに「有賀先生」なんて言ってですね、羽鳥先生を呼ぶように私を呼んでくれたんですけど、まあそこで私はマッギャブランという先生に会いました。 まあ、ファーストネームがドナルドっていうんですよね。年中怒鳴ってるわけじゃないんですけども、ドナルド・マギャブランという先生なんですよ。でこの先生は教会聖書の父と言われている方ですけども、私が初めてお会いしました。有賀さん、日本からよく来られましたね。ところで日本ではね、教会が小さい、なかなか伝道は難しい、そしてその拡大がないと言われますが、どう思いますかって言うから、あ、私もそう思いますって言ったんですよ。そしたら突然先生の目がギャッとしてですね、有賀さん、あなたは人間の目で見てますねって。神様は日本の教会についてどう言われると思いますか。ずっと小さい、伝道はできない、働きは進まない、そう言いますか。いや、神様はそう言うとは思いません。なんであなたはそんなら、日本の教会は小さい、伝道はしにくい、働きが展開しないと言ったんですか。いや、先生が呼び水でそのようなことを聞いてるから、あなたはどうですかって言うから、私は一気にそうではないとは言えなかったんですよ。有賀さん、二度とそういう返事はしないでください。神様の目で全てを見なさい。神様の力で全てのことを評価しなさい。決して二度と日本の伝道は難しいとか、教会は小さいままだとか、そうして神の国の拡大は広がらないということを言っても考えてもしないように、これから一切切り替えなさい。1971年、私はマキアブラン先生に出会って、これをパラダイムシフトって言うんですよ。視点の転換って言うんですよ。見方を変えるって言うんですよ。それ以来、私は否定的なこと、消極的なこと、非生産的なことは言わない、考えない、やらない。やることは全部積極的、肯定的、そして生産的に考えて行って宣言するというタイプの人間になったんですよ。皆さんに私はまず今晩そのことをお伝えしたいと思います。なぜ？それは神様がご一緒だからであります。お読みしましょう。ヨシアキの5章。ところでこの教会にはヨシア会っていうのがあるんだね。英国にジョージ・ダンカンという先生がおられ、今天に帰りました。ケズイックコンベンションの講師として何度もおいでになりました。で、ある時この先生から私は一冊の本をプレゼントしていただきました。ヨシアキの公開説教だったんです。その本のタイトルは Wanting the Impossible、 不可能を欲するということなんですね。それ以来私の心の中に、ヨシアキ、Wanting the impossible、 確かに不可能なと思われた事柄を私は獲得する、それを実現するという、この本に大きな魅力を感じさせられたんですね。その中でこのヨシアキの5章の13節から6章2節をお読みします。さてヨシアがエリコの近くにいた時、彼らが目を上げてみると、見よ、一人の人が抜き身の剣を手に持って彼の前方に立っていた。ヨシアはその人のところへ行って言った。あなたは私たちの味方ですか、それとも私たちの敵なのですか。聖書を読む時もね、実感を込めて言う必要があるんですよ。語調を変えながら ね、あなたは私たちの味方ですか、それとも私たちの敵なのですか。すると彼は言った。いや、私は主の軍の将として今来たのだ。そこでヨシアは顔を血につけて伏し拝み、彼に言った。我が主は、何を私そのしもべに告げられるのですか。すると主の軍の将はヨシアに言った。あなたの足の履物を抜け、あなたの立っている場所が聖なるところである。そこでヨシアはそのようにした。エリコはイスラエル人の前に城門を固く閉ざして誰一人出入りする者がなかった。主はヨシアに仰せられた。見よ、私はエリコとその王 および勇士たちをあなたの手に渡した。